魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は初夏の風物詩筑後川と越をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
はい、こんにちは、城島町の越感謝祭実行委員会委員長の高山です。よろしくお願いします。
高山さん、よろしくお願いします。越のシリーズを お送りしてきまして、とうとう4回目最終回になりました。
はい、
で、今日はですね、高山さんお得意の分野越の味覚について、お話をお伺いしていきます。
はい、越はですね、なんといっても淡白な味わいとですね、包丁をもう入れた小骨の食感、いろんな調理法があってですね、いろんなアレンジもいろいろとできます。
私もですね、唐揚げとか南蛮漬けとかですね、とっても好きなんですよね
皆さん好まれます。はい、
シャリシャリ感がありますでしょ。
はい、
はい、で、トカムのお店ではですね、コース料理で出してらっしゃるということなんですけれども、はい、どの内容なんですよ。
そうですね、うちのお店ではですね、いろいろな料理楽しんでいただいてるんですけども、まず最初にコースの最初としては、越のすり身団子。
団子、
はい、はいはい、これは越をもう頭からもう内臓から全部ですね、もうミンチにします。
はい、
はい、でそれをミンチのボール状にしてですね、
はい、
一旦揚げて、
うん、
でそれを越団子として、で骨とかもですね、刺身に取った後の骨を骨せんべいとしても出してます。
うん、これもシャリシャリですね。
はい、美味しいですよ。
すり身団子っていうのは味はどんな味付け。
そうですね、塩系っていうかですね、はいはい、甘くはないんですが、そこお店そこそこでですね、ちょっと味は変わるんですけどですね、うちは最初のコースの走りですから、若干その塩味でですね、味付けしてますけど。
はい、じゃあ次は何が出ますか。
次はですね、これがメインのお刺身。
はいはい、刺身ですよね。
はい、これがですね、やっぱり新鮮な時には洗いが美味しいんですよ。
お、
はい、でこの洗いの刺身ですね、とにかく鮮度が一番なのでですね、
うんうん、
で越の量が、先週もお話ししましたけども、うんうん、塩によって取れる時間がまちまちでございます。
はいはい
はい、もう深夜とか早朝ですね、
うん、
それに合わせて私も漁師さんとこう電話で連携しながらですね、
はい
はい、桟橋まで直接の仕入れに行っております。
大変ですね。
はい、でやっぱその取れたらすぐにですね、下処理をしないとですね、味が落ちてしまうんでですね、そこは時間かけずにそこはこだわっています。
なんかそういう新鮮な越をいただけるというのも、料理人さんともう漁師さんのそういった連携があってこそということですよね。
そうですね。
はい、続いてはどんな料理が出ますか。
は
い、
これはですね、うちのお店がですね、ちょっと自慢にしておるんですけども、姿焼きなんですよ。
いいね。
はい、よその店もですね、出してるか出してないか分かんないんですけども、うちはもうこれが一つの推しの一つのメニューなんですけど、上からの天日で焼いてるんですけども、身が薄い魚なので、もう身を焦がさないような火加減 で塩焼きにしてます。でこの香ばしくて、
はい、
で塩味も効いてですね、はい、でそして越の煮付けも出してるんですけども、はい、
塩焼きというか姿焼きあんまりないですよね。
そうですね、結構皆さんいろんなお店回られると分かると思うんですけども、なかなかこの薄い魚がなかなか焼きづらいんですね。 でやっぱ越の料理の中でも人気がですね、これはもう若い人もまあお好きなんですけど、うん、南蛮漬け、
あ、
はい、で先ほどあの坂本さん言われました、唐揚げもですね、
唐揚げいいですよね、
はい、それからこうあのその刺身にした身をですね、うん、茶碗蒸しに入れて、はい、茶碗蒸しにしたり、
よだれが出る感じですよね、はい、お聞きしてるだけで、
はい、他にもいろいろ料理あるんですけども、うん、あの最後のまあ締めのご飯はですね、
はい、
うちはもうお寿司屋ですので、
うん、
まあ、姿寿司とかですね、
お
押し寿司とか、
ほうほう、
はい、でこれはもう越の入荷状況で変わってくるんですけども、うん、これはまた違ったあの調理法で、あの裏包丁という形で、
ほう、
あの骨切りを身の方ですね、
うんうんうん、
皮の方じゃなくて身の方から、うん、あの皮の方に向かって皮一枚残して、
はあ、
で骨切りをしてですね、まあ、いわゆるあのハモ料理のような手法なんですね、はい、そういうこともあります。
まあ、心ゆくまでこうエツを堪能できるという、
はい、
まあ、コース料理もなかなか食べてみたくなりますよね
そうですね、
これだけそのエツ尽くしで行かれますとエツ結構つ使われるんじゃないですか。
これが大変なんですよ。本当にあの最初から、うん、スタートから最後までですね、
うん、
エツなんですよ。
そうですよね、
はい、でまあ、仮に、まあ、お一人様、コースをいただくとすると、うん、お一人様で10匹ぐらい、
10匹も、
はい、まあ、大きさにもよりますけど、はあ、10匹は最低使うんですね。
結構使われますね、
はい、で仮に10人の団体さんのコースが予約が入ると100匹以上は調達しないと困っちゃうんですね。
それはなかなか、はい、あの
大変なんです。
食材の調達も大変という、
は
い、
あの調理も大変ですけど、あの、ね、漁師さんも大変です、はい、まあ、この、 あの漁師さんとのですね、共同作業、このネットワークをですね駆使して、もう、はい、あのやっております。
なかなか漁師さんとのサポート体制も、
はいはい、
大変だなと思います、
はい、
この前の放送じゃ、あの漁をする漁師さんも少なくなっている、
そうなんです
よ、ということだったんだけれども、はい、この料理人さん、エツをさばく方はどんなですか。
そうですね、まあ、確かにこのエツをの料理っていうか仕込みとかを始めると他のことができなくなるぐらい手がいります。ましてその、まあ、料理人さんがですね、やっぱどうしてもやっぱ減ってきてるんですね、
うん、
お店屋さんも当然減ってきてるんですけども、まあ、後継者も後継者の、まあ、実際伝承する人っていうかですね、まあ、越料理を伝承できないっていう新たな問題も出てきてるんですけども、はい、地元の方に、まあ、気軽に越を食べてもらおうとですね、いろんなイベントをですね開催しているので、まあ、越に少しでも関心を持ってもらえればというふうに思ってます。
はい、ところが高山さんはなんか骨切り名人でもあるというふうにお聞きしてますが
実証ですね
そう、骨切り名人ってなんかエピソードをちょっとご紹介いただけますか。
あ、そうですね、これはですね、まあ、他社のですねテレビ番組にですね、うん、何度か出させていただいたんですけども、はいはい、まあ、これは生の放送でですね、まあ、このカメラを目の前に向けられて骨切りをしているところを撮らせてくださいというふうに言われて、
ちょっと緊張しますね、
はい、もう本当にそれも川岸の桟橋の近くでですね、うん、まな板を持って行って包丁を持って行ってですね、で骨切りをしたところですね、まあ、地元の方々からですね、
うん、
あんた上手かねってあんた名人ねって言われて、まあ、そこからなんか骨切り名人っていう風に呼ばれるようになりました。
なるほどですね、はい、まあ、全国の皆さんにもですね、筑後川の希少な魚ということで、まあ、越をどんどん知っていただくためにもまずは地元から盛り上げていきたいなというふうに思いますね。
はい、そうですね、もうぜひですね、城島の越、この越漁の期間中5月1日から7月の20日まで、まあ、新鮮な城島の越を召し上がっていただきたいと思っています。
はい、高山さん、まあ、1ヶ月間越の興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
久留米市城島町では7月20日まで越漁が行われています。地元の料亭や居酒屋、寿司店で越料理を堪能できます。初夏の風物詩、越の味をぜひ召し上がってください。 6月は筑後川と防災をテーマにお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。